はつがくラジオ。
さあ始まりました、はつがくラジオ。パーソナリティ木村道太です。
東
野
めぐみです。
ヒベタウン廿日市3階 FM 廿日市のオープンスタジオから生放送でお送りしていきますが、
はい、
ちょっとスースーすぎませんか。
いや急に寒くなりました。寒く涼しくなりましたね。
でもスタジオの中は温度調整できるはずじゃないこれちょっとスースーすぎません大丈夫
大丈夫ちょっとじゃあエアコン調整してもらいましょうかね。
でも本当外もねなんか急に寒くなったりだとか、
うん、
でもまあ日がねうかうかしてたらまた暑くなったりもするじゃない。
油断できませんよね。
ギリギリね9月の、まあ、ラスト回ではございますけども、
はい、
そんな中トークの方はバチバチ暑くいきたいと思います。
はい、
この番組どんな番組か東園さんお願いします。
はい、この番組初学ラジオの主役は廿日市で学ぶ学生たちです。廿日市内の学校に通う高校生や中学生、また小学生が登場してくれて、学校の魅力とか頑張っていること、そして地元廿日市への思いなどを語ってもらうという番組です。
真面目な番組です。 笑っちゃダメでしょ。
笑っちゃダメ。
それでは前半に登場してくれる2人、はい、自己紹介をお願いします。
広島県立廿日市西高等学校の2年坂本彩音です。
広島県立廿日市西高等学校2年大川晴美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まああれですよ、
うん、
後輩ですよ。
あ、そうか、道田さん初に出身だから、
ね、まあ、さらに言うと、
はい、
坂本さんは2回目ですよね
、はい、
何月でしたっけ。
多分6月、
はい、
とかじゃないか。
じゃあもうつい最近会った感じですよね。
もう後輩で2回目ですかもうビュンビュン吹かせてきますよ風大川さん初めましてですよね。ラジオとかは出たこと
ないです。
ないよね。
初めてです。
どんな気持ち。
どうですか。
めっちゃ緊張してます。
あ、ほんと緊張を和らげるために今効果がかかってる
そんな効果あります。あ、そんなちょっとごめんなさい。
ほら
歌えますか。懐かしい。
なんかでもちょっとゴージャスだねバージョンがね、
うん、
はい、これです。ということで、
はい、
廿日市西高校のお二人とお話ししていきたいと思います。まずは最初のコーナー行ってみましょう。
廿日市3つの質問。
まずは廿日市から投げかけた3つの質問に答えていただきます。第1問。
面白いと思う授業は。
坂本さん
数2です。
大川さん
生物基礎です。
第2問。
廿日市西高校のここが好き。
坂本さん
教室です。
大川さん
みんな接しやすいところと行事に全力なところです。
第3問。
学校以外で夢中になっていることは。
坂本さん
ワンパンマンと K-POP の女性アイドルです。
大川さん
プロセカと坂本デイズです。
終了。はい、ということで、
はい、
しっかり答えていただきました。
うん、
の質問について深掘りしていきましょう。
はい、じゃあまず面白いと思う授業はの部分、坂本さん数2と答えてくれましたが、これどんなところが面白いですか。
うん、なんか面白いっていうか、
うん、
授業すごい分かりやすくて、
うん、
すごいゆっくりめにやってくれるから分かりやすいなって思ったのと、なんか声がはっきりしてるから聞き取りやすくて好きだなって思いました。
うん、はい、ちょっと今早口すぎたかな今までって
私もゆっくり話そうと思いました、
ね、ゆっくり丁寧に話しましょう、うん、
聞き取りやすくね、はい、
ならないことはしない方がいいまあでもね、何すっごくいいこと言ってても早口すぎたら聞き取れないもんね。
そうね、ゆっくり進むっていうのもね、一つずつ理解しながら、ね、はい、いけるからいいですね。うん、
じゃあやっぱ好きになりますか数人のことを。
はい。
ちょっと首かしげましたよ。
ラジオだからわからん思うて。
わからん思うて。
まあでも面白いと思う授業なんですね。ありがとうございます。はい、じゃあ大川さんどうでしょう。
面白い理由が語尾にねーっていう喋り方をする先生で、すごくねーの数が多いんですよ。喋り終わった後ねーって言ってさらに喋り始める間にもねーから始まってみたいな、ねーを数えてるだけで時間過ぎちゃう。
生物基礎の先生ですね、
そういう先生いた。
え、先生自体はそれ自覚してるのかな。
多分してます。
あ、多分してる。じゃあみんな教室ではちょっとねーが出るたびに、あの、あ、出た出た、また出たみたいな雰囲気になってるの。
あります。
やっぱそうだ。あれ一回気づいたらもう気になっちゃうんだよね。そうなんすよ、はい、いやもうじゃあ終わったらねえが何回だったらしかダメじゃないですか。それは授業に集中しないとって言うけど、
ねえ、ねえって言っちゃう、ねえっていうの気になりますね。自分が言うのも気になる。
そうか、やっぱそういう特徴のある先生は結構多いですか、初日は。
めっちゃ多いよね、
まあ、います。
そういう先生にニックネームとかつけてすんの。
ちゃんづけぐらい、
ちゃんづけ、
ちゃんづけ
なんとかちゃんみたいな、
苗字にちゃんみたいな、
はい、
大川ちゃんみたいな感じ、
はい、
仲良さそうですね。
いやでも仲いいと思うし、愛されてる感じは出てます ね、
いいですね、
じゃあ、そんな廿日市西高校のここが好き聞いております、
はい、坂本さんは職員室
教室、言ってましたね、
はい、
どういう意味でしょうか。
なんか職員室っていつも入れないから、なんか入れたら特別感があってワクワクするなって思って。
初日の職員室なんか広いよね、ドーンって。
あー、めっちゃ広いです
ね。え、僕もなんか何回か行きましたけど、別にその呼び出し食らったとかではないですよ。一応ね、その学校行事のお手伝いする時のお話聞きに、
あ、大人になってからの話、
大人になってから、学生の時は一回も行ってないかもしれない。
本当、でもきっと呼び出されてましたよね。
いや、出されてもない。
本当ですか。
多分記憶になかった。もこんなんだったっけって思って行った時にね。
はいはいはい。
そうか、職員室ね。
職員室、あれですよね。こっそり先生たちがお菓子とか食べてて、生徒が入った時にガラッてこうしまう。
何そんなことしてたんですか。
なんか私の学校ではそんな感じ
したことないね。そんな
堂々としてましたよ。
へえ、そうね。教室はどこがいいですか。
教室はワイワイしてたり、友達と話して楽しかったりするから教室かなと思って。
そのやっぱり休憩時間とかは教室にいることが多い、はい、
そうですね、教室で食べたりして。
今ふと気になったんですけど、あの席替えとかってどうやってやるんですか。教室
くじ引きですね。
あ、くじ引き。
くじ引きで出席番号順のくじを作って、でその番号のところに座るみたいな。
どのぐらいのペースであるの。
中間試験とか期末試験とかが一区切りついた時、
そうなんだ。
坂本さんのクラス、一緒のクラスなんです、
はい、いえ違います。
大川さんのクラスは席替えどうなんですか。
自分もくじ引きです。
同じだ。
くじ引きなんだ、
はい、
ワクワクしてた思い出があります。席替え
、そうね、あんまり覚えてないけど、そうか。高校ってでもグループワークとかも結構ある。
あります。
結構あるのか。そうか。いや、まあ、教室のあの感じね、いいよね。その廿日ラジオをやることになっていろんな高校に行かせてもらうじゃないですか、その廿日市のね。でやっぱその初高の高校教室入ったりとか、初西の教室入ったりとか、でこの後出る宮高の教室入ったりとか、やっぱ、ね、どこの教室でもちょっと匂いが違ったりとか、ちょっと雰囲気が違ってて、それがやっぱ学校のムード作ってるのかなと思ったりするし。
そうですね、
これはね、やっぱ通ってる間はやっぱ自分の学校のことしか分かんないもんね、そうそう、面白いんですよ、色があってね。じゃあ第2問の、ここが好きの話、大川さんはみんなが接しやすいところというふうにね、
はい、
出ましたが、やっぱ友達はいっぱいできますか。
はい、できます。
これはやっぱ学校のムードなのかな。
多分。初日は何クラスあるんですか。
4クラスです。
4クラス、
はい、
そうかそうか、
4クラスね。
ろんな新しい友達もねできますよね、中学校からね、
はい、そう、1年から2年でクラス替え、
はい、
2年から3年は、
うん、持ち上がり、あります、
あクラス替えあるんだ、今ってそうなんだよね、
え、なかったですか、
多分なかったよ、俺ら1年から2年の時はクラス替えがあって、うん、2、3年は同じでしたよ、
えー、そうだったっけ、
え、違ったっけ、いや絶対そうだったと思う多分
なんかあれですか、理系文系分かれてからもう一緒みたいな方針だったんですかね、もしかすると当時は
かな、
ね、
うん、多分そうだと思うんだけどえ、誰かメッセージ送ってくれないかな、不安になってきた
謎、
うん、まあ、だって僕らの頃11クラスあったんだね、
いやすごいですよそれはねえ、
そうそう、はい、初西で
教室足りないですよね、
え、だって今すげえ余ってるでしょ、
あ、余ってます、
うん、あそこ全部パンパンだったんですよ、
え
そうそう、うちらパンパンの1学年がだって一つのあのフロアじゃ足らなくて分かれてたもん、3組まで上に上とかないでしょそうなんだ、そんな時代もあったんです、そんな時代もあったんですよ、そうね、そう、でもまあ仲良くなって、みんな仲良くなる雰囲気は今も昔も変わってないんじゃないかなと思いますけどね、あとは行事に全力なところと、
はい、
ね、これは前のあのね文化祭で見せてもらいましたからね、
楽しそう、もう本当に
全力でペンライトを振る
なんかね、初日って、
まあ、衝撃だった
ザ、もう高校生活、まあ、ザ青春みたいな感じですよね、
はい、
楽しい、
ね、これ今度何の行事があるかとかはちょっと後ほどコーナーでゆっくり聞かせてもらいましょうね、
はい、分かりました、
はい、で第3問、学校以外で夢中になっていることは、はい、ということですが、坂本さんはワンパンマン、そして K-POP の女性アイドル、
はい
はい、ワンパンマン分かりますか、
私ですかアンパンマンじゃないんですよね、
朝ドラは関係ない
あ関係ないもう何ですか、聞いたことあるな、でも聞かないでよ
少年漫画で、うん、でなんか主人公がめっちゃ強いんですよ、
めっちゃ強い、
うん、そうで絶対負けないんですよ、
うん、
だから強い敵をどんどん倒していくみたいな話です、
そうなんだワンパンマンね、
はい、
ワンパンで終わるんです、
え、これ何ですか、アニメ、
アニメもあって、
うん、
漫画もあるみたいな、
流行ってるんですか、高校生の中で、
いや特に世代が多分違うから、
あ、え、世代的には
ちょっと古いよね、
ちょっと古い、
ちょっと古い、
あ、じゃあ道田さんも、
いや、
見てた、読んでた
ちょっと待ってくださいよ、そんな高校生のちょっと前の世代と僕の世代とで一緒しないです、いやいやいや、それこそアンパンマン世代みたいな世代で言うならちょっとやめてくださいよ、
いやいやいや、いろいろね、あの幅広く知ってる、
いやいや知ってますよ、アンパンマン、もちろん、うん、面白い漫画ではあるけどね、うん
はい、
で K-POP 女性アイドル、これ具体的にはどこの何のグループが好きとかある
んですか、いっぱいあるんですけど、うん、アイリットっていうところと、うん、エスパ
ー、エスパ
ー、あとトゥワイスっていうところの3つのグループが好きですね、う
ん
う
ん、結構幅広く、うん、
はい、
ですね、これでも全員足して何人みたいなクイズになりそうだよね、何人ぐらいだ、トゥワイスは今
9
人、
うん、
エスパーは、
エスパーが4人、
うん、
アイリットは
5人、
うん、
へ
ーへーってお母さんも言って
るお母さんも K-POP は、
いや私全く分かん
な い, んない
知ってツワイスが分かるからみたいな、
ツワイスね、
レベルです、
ね、なんかあれですよね、やっぱその学校で仲良く話する子でも全然趣味違ったりとかっていうのは結構今普通だもんね、
うん、
だからなんか新しいことを教えてもらえるから面白かったりしますよね、
はい、
うん、
ね、なんか誰かの影響でとかっていうよりは自分で好きなものを見つけて自分で好きみたいな、
うん、
で一緒だったらなんかちょっと盛り上がるぐらいのノリ、ね、うん、その関係性だよね、
いいですね、
うん、俺らのこと、え、それ知らないのみたいな圧力すごかったから、
ね、
うん、あれ見てないの、え、マジでみたいなことをすぐ言うやつとかいて、ね、
時代ですかね、
時代だと思う、
ね、今こう多様な、
いや僕はもう多様万歳ですけど
ね、
うん、もう多様好きなものを自分で勝手に好きでいいじゃんって思う、うん、方なので、はい、じゃあ、お母さんに聞いてみましょう、好きな
ものね、はい、お母さんなんだろう、
プロセカ、
はい、
以前東野さん説明してください、
プロセカ、なんプロセカ何、もう本当に 何も想像できない、教えてください、プロセカって何ですか、
プロセカは、音楽ゲームで、うん、まあ、スマホで簡単にできる、
うんうん、
ゲームなんですけど、うん、
リズムゲームみたいな、
あ、はい、
太鼓の達人みたいな感じ、
あ、ですです、
うんうん、
結構ハマってる。
最近やり始めて、
うん、
と友達におすすめされて、
うんうんうん、
そこからちょっと暇ができたりしたので始めました。
へ
ー、どうなんですか、そのスマホゲームは結構やっぱ2人ともするんですか、はい、まあ、坂本さんはあんましなさそう、
ボードゲーム系のスマホゲームは、
ボードゲーム
オセロとか、
オセロとか将棋とか、
へ
ー、将棋する、将棋する
今知った
大川さんは割とリズムゲーとか、
うん、ゲーム自体あんまりしないんですけど、ちょっと気になるなみたいなのをちょっと入れてみたりっていうのをします。
どれくらいやるもんなんですか、それどれくらいっていうか何ヶ月とか1年とか、
だから続くときは
ずっとやってるゲームとかもある、
いやそこはない、
ないか、
うーん、
東野さんある、
私ずっとあの釘抜くゲーム、
ああ、
わかります、
も
う広告とかでよく出てきて
入れました、
まんまとダウンロード、私、ね、なんか、
あ、なんかあのこうドライバーみたいな
の、そうそうそうそう、うん、めっちゃ面白い、
面白いんだ、
うん、釘抜くゲームと、まあ、つむつむと、うん、あとなんだろう、あ、ポケモンのね、
ポケモンね、
ポケポケと、
今ね、
ポケモン GO と、
うんうん、
結構やってるよね、
結構やってる、
しかも結構長いよね、
そうなんですよ、結構長い、だからあのライフなくなったら違うゲームやって、でもずっとループで回ってるみたいな
本当一生広告見てるとかじゃなくてあ、そういう感じなんだ ね、じゃあプロセッカーがそこに、
いやちょっと気になりますね、楽しい、ね、え、これってあれですか、無課金で遊べるやつ、
遊べます、
あ、いいですね、わかりました
、でもう一個が坂本デイズと、
はい、
これは漫画、
漫画、自分はアニメの方で見てます、
うんうん、
アニメ漫画ですね、
なんか私の周りでも今坂本デイズの話よく聞きます、来年実写化するからそれも楽しみみたいな、
そうね、うん、目黒くんですよね、
うん、
福田監督、福田雄一監督のね、はいはい、うん、やっぱそういうアニメとか漫画とかの話も結構学生内出てるかなと思いますが、うん、
はい、
でですね、まあ、その他にも廿日市関係のお話も聞いてまして、廿日市市にあったら嬉しい〇〇っていうのを聞いてるんですが、これね、大川さん、おたかつができるところと
はい、
お店、そういう感じのお店が欲しいってこと、
はい、
どんなものを置いてる店が欲しいんですか、
お、アクスタとか、うん、
アクリルスタンド、
はい、とか缶バッチとか、
うんうん、
がもうあんまりないじゃないですか、廿日市って言ったら、
ね、
確かにないかも、
なので欲しいなって、
はい、それアニメとか漫画とかのキャラクターも、はい、
うーん、やっぱあったら行きたいなと、
はい、行きます、絶対行きます、
絶対
行
きます、一人お客さんを確保しましたそうね、あんまないかもしれないね、うんうんうん、これでもリアルな声ですね、でも一丁、坂本さんはですね、学費や資格を受けるためのお金を7割くらい負担してくれる制度という、非常にリアルな感じのこれはやっぱあった方がいいんじゃないか、
できれば10割ぐらい負担してほしいんですけど、
うんうん、
まあ、気軽に試験とか受ける、
うん
うん、受けやすいからそっちの方が、
そうね、うん、まあでもそのね、それこそ本当少子化って言われて子どもたちが減っていく中で、そういうサービスに対するお金、昔より絶対、ね、かかる費用減ってるわけなんだから、うん、もう思い切ってえい10割みたいな10
割、うん、
ああもういっちゃおうみたいな感じにちょっと松本市長に言ってください
よ、私ですか、
廿日市が持ってくださいよって、未来のためにって、
いやでも欲しいですね、
欲しいです、
そうね、でもちゃんと目的が見えてるお金を、はい、ね、その負担してくれるってめっちゃいい制度だと思うんですけどね、そうですね、グッときますが、
はい、
そしてじゃあ初学クエスチョン、
はい、
言っちゃいましょうか、
はい、初学クエスチョンはこの後後半に出てくれるですね、宮島工業高校の生徒のお二人に聞いてみたいことを初西のお二人から、
はい、
ね、ぶつけていただくということなんです、何聞いてみますか、
好きな漫画は何ですか、
おっと漫画ね、
好きなお二人だから、
じゃあちょっと漫画どんな漫画か後でゆっくり聞いておきますが、
はい、
まあ、2人のやつももっと聞きたいなって思いもありつつ、うん、じゃあこのテーマいってみましょうか、続いてはこちらのコーナーです、
初学のすすめ、テーマは初西生に聞く読書の秋、
はい、読書の秋です、はい、ということで今日なんかそういう感じのテーマになっておりますが、うん、はい、今日はねこのまあお二人に 話を聞く上で、なんとですね2人ともが図書委員なんですよね。
はい、
委員会活動も一緒にしてるって感じなの？
それは
別
に違う、
ね、クラス単位でみたいな感じ、
はい、あそうかそうかそうか。
でね、その坂本さん大川さんは、まあ、本が好きな2人ということで、
はい、
さらにですね、なんと坂本さんですが、
はい、
夏休みにですね大会に出たんですよね。
はい、
何の大会ですか？
全国高校ビブリオバトル広島県大会2025っていう
に出たんです。
はい、ビブリオバトルって何ですか？
自分の好きな本っていうのを紹介して、でなんか勝ち上がってどんどん進んでいく感じで、
うん
うん、投票制なんですけど、
うんうん、
プレゼンするみたいな、
プレゼンするみたいな、
うん、あだからその本自体がいいと思った人の投票じゃなくて、プレゼンが良かったら評価がされるってことなんですよね。うん、
読みたいなって思った本とか。
ちなみに何の本を？
魔女の家っていう小説にしました。
これを、まあ、ビベリオバトルで出しまして、
はい、
見事準優勝。
すごい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これはおめでたいですよ。
でも広島県で準優勝ってことでしょ？高校生ばっかり。
高校生ばっかり。
これは、大川さんもそのビベリオバトルの会場行ってたんですよね。
はい、
どんな感じの？
すごく、まずビブリオバトルってプレゼンなんですけど、すっごい話し言葉でみんな話を進めてて、それでも坂本さんはすっごい自分らしさ出しながらすごく本話してたので、すごくかっこよかったです。
何分ぐらいなのそのプレゼンって？
5分間。
5分間、
はい。
それってさ、その5分間話すことはもう決めて練習とかしていってるの？
はい、暗記していきます。
暗記
していくんだ。
はい、
どんな風に話したかとか覚えてます？
もう覚えてないです。
もう終わったことですから、出し切ったんですよ。
魔女の
家、
はい、これどこが面白いんですか、この本は？
なんか、その主人公最初すごいかわいそうな境遇なんですよ、
うんうん、
だから悪魔と契約してもっといい環境にって感じだったんですけど、なんか途中から風向きが変わって、なんか生贄いっぱい出してから、その上に、生贄の上に幸せになってやろうみたいな、ドロドロになっていって、なんか闇落ちみたいな。そうなんですよ。
マジ今ので準優勝なんですか？すげえな、闇落ちみたいな。
闇落ちみたいな、
でも気にはなるね。
気になりましたね。
どうここまで落ちるのかって。いいですね。
すごい。
これさ、他の人もいろんな本を、じゃあビブリオバトルでやっぱり気になるのありました？面白かった？
面白かったです。
これは始まったばっかりなんだよね、この大会自体が。
らしいですね。
多分これ第1回とかなんですよ。
なんで出ようと思ったの、これ？
図書委員なんですけど、その図書の先生が出てみないかって言ってくれたので、出てみようかなと思って。
いい経験になりますね。
そうよ、準優勝。
はい、
本当に優勝したかった？
したかった。
そりゃそうだよね。
来年も出れるのかな？
出れます。
お、やる気満々。
はい、
おいいね。どうなんですか、大川さんも出ようと思わないですか？
いや、自分がマジでおすすめしたい本とかがあったらちょっと出てみたいな。
あ、
確かにね、愛がやっぱないとね。
そうですね。
じゃあそんな、まあ2人図書委員ということですが、初西の図書室はどんな本が人気があったりとかします？
なんか、なんだろう、物語系かな、やっぱ。
そう、多分そうだよ ね、
多分ね。あんま知らないよね。
あんま知らないの？
まず、借りに来るメンバーが決まってたり少なかったりしちゃうので、その人たちが読みたいみたいな本がちょっとバラバラだったりします。
統一性がないよね。
へえ。あ、じゃあその来る子たちの好きなジャンルが熱くなっていくみたいなところだったりもするの？それなんかこういう本入れてほしいとか2人に言ったりとかしたら入れてもらえたりとかしたりもするの？
それ図書の先生。
それ先生か。図書委員はもっと整理したりとかって感じ、貸し出しのあれをしたりとか。そういうことか。
ました、
うん、物語系作家でいうとどんな作家とかあります？
本当にバラバラだよね。
バラバラです。
例えばどんな人います？
でもあんま覚えてないよね
ごまかしてたよね、
あんまり詰めてくるなって今お前ちょっと調子乗るなよって言われたのでおとなしくしたいと思いますが、そうで そんな2人、
うん、
生徒会執行部も実は兼任してるんですよね、
はいはい、いろんな活動してますね。
そうなんですよ。生徒会といえば行事ですよ。
行事ね、はいはい、
近々の行事とか何かありますか？
体育祭ですかね。
体育祭何月ですか？
11月。
あ、11月。あ、そうなんだ。
これまた盛り上がるんですか？
はい。
なんだろう、3年生、あ、3年生、2年生ってどんな種目あったりするんですか？体育祭って。リレーとか。
大綱引きとか。
とか、背渡りリレーとか。
うん、背渡りリレー、あ、上乗るやつだ。
うさぎと亀みたいなやつ。
はい。
あの、うんうん、稲葉の白うさぎみたいなやつか。
はい。
うんうんうん。
他は
何がある？あ、あの、学対抗リレーみたいな。
ああ
盛り上がるやつね。
対抗リレー盛り上がるんだよね。そうだよ。昔それこそその初学ラジオで体育祭行かせてもらったことがあって、初西のもうリレーが最後もう転んじゃってもう超盛り上がってね。
頑張れ頑張れみたいな。
そうそうそう。うわーっつって最後の最後でまあなんですかね、あのドラマ感はね。筋書きがあるんじゃないかぐらい図書委員が書いてんじゃないかぐらい
お二人がじゃあ今年の体育祭も
ストーリーテラーがいるんじゃないかぐらいの感じで、そう今年はどんなドラマがね待ってるんですかね。
楽しみだ。
そうかそうか、まあ、そんな二人なんですが、うん、将来どんな職業になりたいかみたいな、せっかくだから聞かせてもらえますか、
うん、はい、坂本さんは将来は、
中学校の先生になりたいなって。
おー、
はい、
先生、
うん、
前の時にも多分聞いたと思う、
はい、全く同じ、
揺るがずに
揺るがずに、
うん、なんか先生になりたくなったきっかけはあるんですか？
中学校の時あんまり学校好きじゃなかったんですけど、先生たちが面白かったから、うん、学校行ってみようかなみたいな、不登校だったので、
うん、
それきっかけで行けるようになったので私もなりたいなと思って。
あ、そういうこの気持ちも分かってあげられるし、
はい、
先生っていう職業の大切さを知ってるからって、こういう人が先生になってもらう
と、まあ、どういう先生と出会うかでその人の人生って大きく変わるんだなって今思います。
いや、そう、本当にそうだと思います。はい、そして大川さんは将来どうですか？
キャラクターデザイナーになりたいと思ってます。
すごい。
これやっぱりアニメとか漫画とか好きっていうところから来た
の。はい、そうです。
キャラクター絵を描くのはやっぱ好きなんですか？
はい。
どんなキャラクター描きたいとかありますか？
もう、うん、よくアニメであるすっごい笑顔のシーンとか悲しいシーンとかも描いてみたいし、
うん、
少しちょっと狂ったような絵も描いてみたいなとか思ってます。
なるほどね。
じゃあもう今とにかくいろいろ楽しみながら描いてるわけね、
はい、
見せてあげたりとかするの？坂本さん
一回もないよ。
あ、一回もない？見たことないの？
して、
はい、
ね、見せた方が上達するってよく言うからね、うん、あとはやっぱそのお手本になるそういうのがいっぱい売ってるグッズ売ってる店とかが早く欲しいね、恥ずかしいね。
やっぱりこう必要ですね。
必要だね、うんうん、あ、なんてお話ししている間にチャイムが鳴ってしまいましたが、はい、いや、いい話いっぱい聞きましたね。漫画読まないらしいじゃないですか。
漫画、そうなん
ですよ。漫画読んでください、本当に。
何から始めたいかまたお二人教えてくださいね。
はい、はいはい、廿日市西高校の坂本さん、大川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて登場するのは、自己紹介をお願いします。
広島県立宮島工業高等学校建築科3年森脇俊です。
同じく3年板井かなめです。
よろしくお願いします。
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 さあ、はい、2人をリラックスさせるための効果
できますか？効果
、ラジオは初めての体験と。
そうですね、初めてですね、
2人ですが、
でも、今日スタジオ外、ね、うん、ギャラリーが多くて応援団が多いですが、どんな人が来てくれてるんですか？
友達、うん、学校のクラスのクラスメイトですね、うん、友達とあと家族がご飯食べながら見てる、
うん、あ、心強い
いいですね。じゃあちょっとそのご飯を食べるのが止まるぐらい笑わせましょうね
めちゃめちゃハードル上げて
盛り上がっていきたいと思います、
はい、
それではこのコーナーからスタートです。
発学三つの質問。
発学から投げかけた3つの質問に森脇さん、大さんに答えてもらいます。第1問、
面白いと思う授業は。
森脇さん、
自習です。
大さん、
自習です。
第2問、
宮島工業高校のここが好き。
森脇さん、
地域との連携がしっかりできていて就職が出やすいことです。
大さん、
先生と生徒が仲がいいことです。
第3問、
学校以外で夢中になっていることは。
森脇さん、
映画鑑賞とパーティーゲームです。
伊藤さん、
古着屋巡りとラーメン屋巡りです。
終了。爽やかに簡潔に答えていただきました、
はい、ここから深く聞いていきましょう。
はい、潜っていきましょう、まずは宮島工業高校面白いと思う授業ですね。
2人一緒でしたね。
一緒だった、
うん、
実習実習っていうのは実際何かでしたっけ。
建築科で
した。2人とも建築科、同じクラスなの。
同じクラスです。
おお、じゃあ、授業も一緒に受けてる。
はい、
実習の授業は具体的にはどんなことをやるんですか。
そうですね、具体的には、うん、ものづくりをして、うん、面白さを知ろうみたいな、ものづくりの面白さを知ろうっていうのが、まあ、基本的な題材になってるのかな。
ものづくり、例えば実習どんな材料というか、何を使って何を作ってるんですか。
今までとかどんなの作ったとかあります。
今までだったら、まあ、地域との連携をしたり、うん、自助具っていうその介護っていうかな、
うん
その
うんうん、
それのためにその使いやすいものを作ろうっていう、その人のためにそういうのを作ったりしてます。
使いやすいもの、じゃあアイデアを自分たちで出して、
そうです、
それをものとして実際作ってみようみたいな。実習の授業なんてでもねえ、まあでも3年生だから1年生2年生もやってきてるってこと。
そうですね、自助具に取り組んだのは2年生です、
うん、2年生の時にそれをやった。へえ、最初とかやっぱドキドキするんじゃないですか。そう、機械とかもすごいじゃないですか、宮島工業高校ね。
そうですね、
うん、
もう作業木工室っていうのがあるんですけど、作業するとこで、うん、そこに入った時に木材切る機械とかいっぱいあって、
うん、
もうなんかどれもなんか用途が違うし、
うん、
機械は大きいし、うん、結構戸惑いましたね。
ねえ、だって高校に入ってからだよね、絶対初めて使う感じだよね。
初めてです。
そうですね、
いやだからそれがね、高校の3年間で使えるようになるわけですよ。
本当すごいですよね。
もう行くとき行って見せてもらうんですよ、これがすごいんですよみたいなの、
うんうん、
分かんないもんねそのすごさに、すごさにもうこれがでもって言われるから、
うん
う
ん、
そうですねって言ってるけど、
すごいことはもちろんね分かるけど、
う
ん、
でも2人は使えるわけですからね、
う
ん
う
ん、
そうです。
実習って1週間でどれぐらいあるの。結構ある。
1週間で3年だと3時間が2回で6時間ですかね。1週間で6時間
結構あるんだ。
しっかり時間を使ってるんだね、うん、でもそれが一番面白いって言えるってめっちゃいいですよね。
本当ですね、
うん、でじゃあ第2問いきますか。
はい、宮島工業高校のここが好き、うんうん、森脇さん、地域との連携がしっかりできている、
うん、
これはどういうことですか。
そうですね、自助具の時とか、うん、やっぱ地域 のことに地域にある、まあ、その施設のところに訪問して、うん、実際自助具を作ったりだとか、
うん、
他にも、
うん
まあ、実習のことなんですけど、
はい、
大野みんなの祭りっていうところの祭りを、はいまあ、地域の祭りなんですけど、そこを手伝ったりとか、
うん、
結構地域に結構寄り添ってやってるところは、まあ、建築家だけじゃなくて機械科や他の科もやってて、まあ、そこが結構しっかりできていいなって好きだなって思いますね。
じゃあ学校の中の活動だけじゃなく、うん、地域の外に出て地域の方とお話ししながらみたいな活動も経験できるっていうのね。
うん、実際にその作ったものとかをだから地域の人に使ってもらったり見てもらったりするってことですよね、
はい、
やっぱそういうのってテンション上がるもんですか。
いやもう楽しいです見てもらえるって、
うん、
そうだよね、うん、その誰かがやっぱ喜ぶ顔が見えると作ったなっていう意味だし、次もいいものを作ろうかなっていう風になるし、ものづくりの超大事なところですよね。そういうね、
そういう経験をしてから、まあ、今後就職のこともね考える子もいたりして
て、
まあでも就職はもう大丈夫なんですよ、
大丈夫
手厚いんだ
し、あ、そう手厚いこういう経験を
森脇さんがもう就職手厚いって書いてますから、
う
ん、
いやそう
3年生の子が今言うわけですからね、うん、実際そうですか。
そうですね、やっぱりなんて言うんでしょう、先生科の先生と、うん、あの会社の人がつながってたりだとか、
はいはいはいはい、はい、
しかもあの建築科だと、うん、あの会社の人たちが教えに来てくれたりとか、
あ、学校に、
そうですね、うん、生徒と会社の人でもなんてあの教え合って仲良くなったりだとか、
早い段階でもつながってたりして、うん、卒業のタイミングでそのまま流れで就職ってパターンもあるわけだ。
あ、ね、
へ
ー、面白いよね、うん、そうね、もう手厚い3年、2人はちなみに卒業してから就職するつもりなんですか。
あ、俺は進学です、
ね、う
ん、
進学、うん、進学、
自分も進学です。
2人も進学
だ。進学
お、うん、でもそれはちゃんとその先にやりたい仕事が見えててみたいな、
はい、はい、そういうことです、
ね、なるほどね、いやいやいいですね、
はい、
で板井さんは先生と生徒の仲が良いと。そうですね、ということで、
はい、
先生と生徒と企業が仲がいいっていう企業は入ってないか、ここに
企業も仲良さそうですね、
うん、そう、どんな感じで仲いいんですか。
やっぱ先生自体がみんなフレンドリーなんですよ、
うん、
で、
うん、
もう生徒と絡みに行こうと頑張って喋ってくれるんで、
先生が頑張ってくる、うん、
先生グイグイ来る先生が多いってことですか。あ、それは割とあれですね、都のカラーでもあるかもしれないですよね。
あ、そうかも、 いや、いいですね、
うん、楽しい。
そうです、楽しいですね、
うん、え、なんか相談とかしたりするんです、先生。
しますね、僕はあの下校中に、うん、帰る先生と出会って、うん、そのままあの相談話してた、友達と話してたことをその先生に言って、うん、その場であの解決案といいますか、うん、アドバイスもらったり、
それは何、友達話してたのはその勉強とか就職とかそういう系のことですか。
あ、そうですね、勉強よりの友達関係、まあ、人間関係です
かね。あ、じゃあそういうことも話せるっていうのはいいですね。
やっぱね、いきなりじゃやっぱそれできないもんね。うん、だからこの人にだったらもしかしたら何かいい答えがあって思ったっていうこともあるだろうし、うん、ちょっといいよねやっぱね。
いや、素敵な関係だと思いますよ。
なんか憧れますね、うん、こういうのね。うん、で、そんな2人が学校以外でじゃあ夢中になっていることは何ですかと聞いたところ、
はい、
実習とは全く違う言葉が出ましたね。まずは森脇さん、はい、うん、映画鑑賞とパーティーゲーム。
はい、
映画、
はい、うん、映画鑑賞は最近で言うとチェンソーマンとか。
はいはいはいはい、チェンソーマン良かったですか。
良かったですね、作画が本当なんかあの3次元のなんていうの、うんうんうん、リアルで見てるようなすごいあのクオリティの高いものでしたね。
痛いんだよ、わかりますか、チェンソーマン。
絶対私に来ると思った、まあ、チェンソーマンは知ってるけど見たことないんですけど、
うん、どんなのかも分かってない。
ノコギリでしょ、ノコギリですよね。
森脇さん聞きました、ノコギリですよねって言われたらちょっとがっかりですよ ね、
そうです
ね、あんなに深い人間の欲と業を描いた漫画はなかなかないですよ、
う
ん、
学ぶことはありますか、やっぱりチェンソーマンから。
チェンソーマンからですか、
うん、どう、三田さん、三田さんがね前漫画とかアニメからしか学べないことがあるって私にすごい力説、
何度も言いますけど、うん、漫画やアニメからしか人生は学べない
んです。あ、そういう
全てがあるんです、そこに、
ね、
でもチェーンソーマンは学んじゃダメだよね。
そうですね
学んじゃいけない漫画もある。
ね、うん、そのあんまり見たくない扉を開けるその気持ちよさというか、心地よさというか、えぐいんでかな。
あ、そうなんだ、
うん、そうですね、みんなちっちゃい子に見てくれとっていう感じではないよね。
そうですね、
でもすごいよね、ああいうものがやっぱ文化としてこうあることは僕はめちゃくちゃいいと思います。チェーンソーマンがすごい若い子たちに見てほしいものって、やっぱね、うん、そうね、はい、まあ、ある意味ちょっとね工業にも近いところもありますしね、チェーンソーだから、
チェーンソーの
ねさらっと、
はい、
はい、映画が好きなんですね、うん、アニメが好きって感じ、
はい、いや映画はアニメ以外にもあの洋画とか、うん、
結構
邦画はちょっとあまりないんですけど、うん、そうですね、洋画が多いかな、あとホラー系、
ホラーね、映画館に見に行くんですか。
いや、あの
もう、ね、ネットフリックスとか、
ネットフリックスとか、うん、サブプライム
で、はい、まあでも映画は最高ですよね、映画も何もかも教えてくれますからね、はい、パーティーゲームっていうのはどんなの。
そうですね、みんなともうあの直接会って やる、まあ、例えばボードゲームだとかトランプだとか、はいはいはいはい、そういうのが結構好きですね、う
ん、もちろんそれ学校持ってちゃダメだよね。
はい
どういう表情なんだろうこれ
ちょっと間がいたな、
うん、
学校とかではやらない
やらないです ね,
ないですよ
ね。休みの日に集まって
休みの日にカラオケとかに入って、うん、予約して入って、うん、そのままあのボールゲーム開いてやったりだとか。
そうなんですよ。
そうなんです
か。カラオケってだって今カラオケ別に歌わなくてもね集まって勉強するとか、
そんな使い方なんです
ね。ボドゲするとかね、なんか映像を流して見ながらお菓子食べるとか、
はいはいはい、
なんかそういう使い方するっていうもんね。
そうですね、うん、テレビにあのゲームつないでそのままテレビでゲームする。
あ、面白そう。
いますね。
そう
そうね、だから防音されたこう個室みたいな使い方をしてるんですよね。なるほど、
はい、
何のゲームが好きとか1個教えてもらってもいいじゃん。いろいろあると思うけど。あ、
パーティーゲームの中ですか、うん、私が好きなのは糸っていうゲームなんですけど。
あ、持ってる。
私も持ってる、家にある。
あ、そうなんですか、
うん、
面白いよね。
面白いですね。
面白い。糸は面白い。
どうやってやるやつでしたっけ
持ってんのか。
持ってるんですよ。
あれ1から100まであるやつ。
そうですね。
あ、分かった。
そうそうそうそう。で、うんうん、これはどれぐらいの数字ですかっていうのを、うん、当てるんですよ、はいはい、当てるというか自分で決めていくみたいな順番を、うん、ね、はい、
思い出しました。
静かに立って、はい、持ってるのにありがとうございます、
はい、
じゃあ変わって板井くんに聞いてみましょう、
はい、板井さんは古着屋巡りと古着屋が好きで。
あ、もう服全般が好きです
ね。そうなんだ。
いいじゃんよ。
え、古着ってでも、うん、ね、すごいお手頃なものから結構高価なものとかもあるんですよね。
そうです ね,
なんかでも好きなものとか探し求めてるものが常にあるんですか。
もうなんか自分が着たいなって思うものを、うん、とりあえず探して、うん、あ、いいなって思ったらとりあえずは買うようにしてます。
それはお店を回るんですか。
お店回ったりもあるし、うん、もう
ネットとか。
あ、まあ、ネットもありますね。
ネットもあるか。
じゃあいろいろ回るんだ。いろんな店舗も、市内の方とかもね。
え、何がアイテムで言うと今は何、これから秋でファッションこうね上がってくるじゃないですか。
そうですね。
今何狙ってるんですか。
今はやっぱスウェットとかパーカーとか、まあ、寒くなってくる時期のやつ結構欲しいですね、
うんうん、そうね、確かにね。
そうか、おしゃれです
けど、ね、いや古いやつとかもいろいろあるしね。調べてこれが楽しいんだよね。宝探しみたいだもんね。
そうですね。じゃあお家でもさ、こう綺麗になんか並べたりとか、お店みたいに
並べることもあったり。
大事に着ないとダメだよ。
それってあの古着好きな人って買ってきて、うん、それ着なくなったらまたお店に売るの。それって
自分はまだあんまないからよくわからないけど、
う
ん、
あ、そうか、う
ん
う
ん、
そうね。いやそうですよ、やっぱ高校生確かに古着楽しいだろうね。結構広島街中も増えてるもんね。
増えていきます。
廿日市はあんまないよ ね,
あんまないですね。
古着屋さん欲しいね。
あってもいいです、商店街とかにもね。
全然あっていいと思うし、うん、なんなら商店街全部古着屋さんで僕はいいですよ。
全部はダメ
です。 いっぱいあったら楽しいじゃないですか。やっぱ何店舗かこう、ま、巡るのが面白いですよね。
そうですよ。そこになかったものが他の店舗にはあったりして、
うんうん、 ね、
それ見つけるのが楽しいです。
あら、いや本当にいいんですよ、ね。じゃあちょっといいのを見つけてね。パーカーとかね、カラーとか、なんかブランドとかそういうのもあるんですか、うん、これが欲しいとか。
そうですね、やっぱ最近ちょっとハマってるのはチャンピオン、う
ん、おお、チャンピオンか。チャンピオンでも古いやつ高いからね。
高いですね。
そうなん
です。
変だよ古いやつは、そうだ、ね、掘り出してくださいね、ぜひね、はい。そしてラーメン屋。
あ、古着も巡ってるし、ラーメン屋も、うん、
その間にラーメン、古着ラーメン、古着ラーメンみたいな感じで。
なんか推しのラーメン屋さんとかありますか。
そうですね、やっぱちょっとすぐそこにあるんですけど、うん、ガリューっていう、
あ
そこが一番今美味しい
ですね、うん、
ラーメンガリュー美味しいね。
すごい美味しい。
博多豚骨系か、うん、細麺のね、うん、うまいね。
週に何回ぐらい行きますかラーメン屋さんは。
いや、まあでもお金が飛んじゃうんで。
そう
だ
よね、結構
かかるね。高校生にもうだって今ラーメンちょっと高いもんね。昔は1000円超えたらどうとかって言ってたけど、もう店行ったら1500円のラーメンとか普通にあるもんね。
本当本当。
そう、 巡るってことは結構じゃあいろんな種類のやつを食べたい感じだ。
あ、もうそうですね、うん、1個に縛るとかじゃなくてもうそこ行って、うん、あこれがいいなって思ったものをとりあえず食べて、
それは何こう
何で調べるの。
そうですね、やっぱそこの場所に行くってなって、うん、まあ、美味しいところ調べようって思って見て、あここいいなって思ったら友達と行ったり。
そう、森脇くんはラーメン食べないんですか。
ラーメンはよくではないですが、うん、食べますね。
一緒にご飯食べ行ったりとかもあったりするの。
あんまない。全然ありますよ。
あります。
え、2人で食べようってなったら何どこ行くの。
バーガー、あー僕は推したいですけどね。
でもラーメン食べたい子もいる。そうかそうか、うん、でもまあなんかいいですね、うん、なるほど、じゃあ流れでですね、はい、廿日市にあったら嬉しい〇〇聞いてるんですが、うん、森脇さんが大型ショッピングモール、はい、そして板井くんがカラオケなどみんなで盛り上がれる施設、
うん、
いね、大型ショッピングモール欲しいの。
欲しいですね。
今、うん、我々今大型ショッピングモールにいますけどね。
あるよ、
もう何個も何個も欲しいですね。
ああ、
なるほどね。
今日はここ行って次はここ行ってって、
なるほどね、
したいですね。
まあ、イベントはもちろんある。でもさ、でもショッピングモールがいっぱいあってもさ、お金がいっぱいなかったら買えないっていうこの怖さがあるじゃないですか。
そうですね。でも
そりゃそうだ、
ショッピングモールに行くこと自体がやっぱ時間つぶしでは、ね、ありますけど、
まあ、確かにね、
何買うわけでもなくね、うん、こう
フラミューズメントっていう意味だよね、うん、でカラオケなどみんなで盛り上がる施設とか来てますよ、
はい、
痛いけどね。
そうね、みんな結構高校生カラオケっていう話とか映画館とかね、そういう話してるけど、廿日市にはない。
あんまりないですね。
ないよね。もうこの番組は始まって4年目5年目とかだけど、ずっと最初から言われてるもんね。
そう、ずっと、うん、
いよいよもうカラオケは作ってほしいよね。でっかいの1個ボーンと真ん中にね、
そう
作ってくればね、
みんなすっすごい集まるでしょうね、高校生ね。
500室ぐらいの
すごい敷地、
超でかいタワーみたいなやつを1個作ってくれたらね、はい、もう誰もグーの音も出ないやつを作ってくれたらいいのにね。
ね、本当だ。
そう、であとですね、そう、初学クエスチョン、
はい、
これね、前半に出た廿日市西高校の坂本さん、大川さんから質問がありまして、じゃあお願いします。
はい、お二人に聞きたいのはですね、どんな漫画が好きですかと質問でした。
はい、今チェーンソーマンちょっと出ましたが、
うん、
どっちからいきましょうか、うん、最近読んでる漫画とか好きな漫画。
チェーンソーマンから、うん、チェーンソーマンの私から、
うん、チェーンソーマン森脇、
はい、はい、うん、いや面白いですね。チェーンソーマン最近あの映画も見たのもあって、うん、一から見直してるんですけど、
うんうん、
なんて言うんでしょう、結構バトル漫画でもありますから、うん、バトルシーンとか結構面白いですね。
そうね、チェーンソーマンがまず一応してたと、
うん、
お、
はい、
いいですね、うん、他に何かあります、これがっていうか、これは知ってますかみたいなやつ、
うん、
ちょっと マニアックっていうか、
そうそう、言って攻めてあ、いやいやいや、今悩んでます、うん、じゃあ鈴間にどうですか、板井くんはなんか漫画でこれってなりますか。
そうですね、まあ、自分はジャンル問わずでいろんなものを見てきてるんですけど、
うん、
まあ、最近面白いなって、まあ漫画だけどアニメは、
うん、アニメでももちろんいいよ。
あのちょっとだいぶ前の話なんですけど、
うん、
あのカテキョヒットマンリボーンっていう、
あ、
そのもともとジャンプでやってたあれがあって、はいはいはいはい、それが今すっごい面白いです。
いいじゃないですか。買ってきよヒットマンリボーン、まあ、もう売れないでみたいな東野さんが、
はい、
まあ、内容的にはなんて言えばいいんだろう、あれは、まあ、
まあ、うん、なんて言うんだろう、
なんて言うんだろうね、
戦い、
最近の漫画ね、あらすじの説明が難しいんだよ、あ、ね、内容というかちょっと難しいよね、もうぜひ聞きなさ
い、わかりました、はい、
思いついた、なんか
思いつきました、
OK、 いいね、
マニアックじゃないかもしれないんですけど、いい、うん、早々のフリーレン、
ああ、それ聞いたことある、
聞いたことある、うん、そうそう、のフリー
で、うん、そうです、最近漫画がちょっと休みになってて、
うん、
あの、あ、最近になって動かし、あれ、あの投稿っていうか、
うんうんうん、
あの連載っていうか
始まってるね、
そうです、うん、始まったんですけど、今からがすごく面白いというか、
おー、結構長いもんねフリーでもね、
そうですね、あとはあの独特な世界観っていうのは結構他にはないと思いますね、
うんうんうん、
あの設定もそうです、
確かに被ってないかもしれない、
うん、そうなんだ、うん、
いやちょっとじゃあ参考にしていただき、読書の秋ですからね。そうですね、はい、そう、え、漫画読まないって。
漫画そうなんだ。
さあ次のコーナー行ってみましょう。
話しても
らいたいね。はい、続いては2人が伝えたいことを教えてもらうこちらのコーナーです。
発学のすすめ。テーマは課題研究、宮島の町屋を保存する。
はい、すっかりちょっと漫画の話で盛り上がりすぎました。
ごめんなさい。はい、
さあここからは、彼らにとっての、まあ、ある意味本題ともいえる課題研究のことを今日話ししたいということですが、
はい、教えてほしいです。
実際にどんなことを今やってるのか森脇さん教えてください。
はい、
課題研究は
我々が取り組んでいることは宮島の、伝統的な町屋を 3D プリンターを活用して保存する取り組みです。
はい、これは伊藤君も一緒に。
あ、一緒にやってます。
はい、やってるということですね。
あの宮古の、ね、生徒さんからよく 3D プリンターの話題も出ますよね。
出ますね。
うん、すごい機械があるんですよね、うんうん、
めちゃくちゃすごい機械ですよ、
ね、
西日本で宮古にしかない機械があるらしいですよね。
そうですね、
はい、じゃあ入学した時こう話題になるの、あ、これがついにその 3D プリンターだみたいな。
いやでも使わせてもらえるのがまだ3年になってからなんで最近知ったばかりですね。
1年2年は指を加えて見
たくないあることは知ってるけど触れる機会はないんだ。
これかーって3年になったらついにね。そうか。でその 3D プリンターを使って今宮島の伝統的な町屋を、まあ、保存というか、うん、これ実際にはどんなことをしているって言えばいいんでしょう。伊藤君、3D プリンターで、
3D プリンターで、うん、まあ、町屋の数が少なくなっているっていうのが今の現状で、
うん、
それでその少なくなっているものを、
うん、
その 3D プリンターで起こしてそれを
のけて撮っとこうみたいな。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、その歴史をだから写真を撮って撮っとくように 3D プリンターでもうそのものの形にして撮っておこうっていうこと、うん、取り組みなんですよね。
すごい。
町屋の数自体減ってるんだ宮島は。
そうですね、うん、あのなんて重要伝統的建築物群保護地区っていうその、
うんうんうん、
その認定されるものがあって、
うん、
それになったのが宮島が最近で、
うん、
あの今まで他のところのその認定されたものは結構長くから続いているもので、うん、もうそれずっと残ってるんですけど宮島が最近になってできたからリフォームしているところも多くて元々がもう残ってないみたいな状態が多いんですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。で今になってじゃあそれをちゃんと残せるようになったからでももうすでに変えられてるものも結構あるって
こと。そういうことですね。
そうな
ん でもそのまま残ってる町屋もあるんだよね。
そういうことです。
あ、でそれをじゃあちゃんと保存しようと。
はい、
あ、いい取り組み。地域としっかり連携したね。
地域とつながってますね。
そう、 3D プリンターでその、うん、残すためには実際森脇さんどんなことをするんですか。
そうですね、うん、実際にあの町屋の、まあ、作る家にですね、うん、まあ、作る家に行って実寸って言ってちゃんあの測って、
お、
うん、
建物を測って、うん、それをメモしてどういう構造だっていうのをあの平面図とか、うん、立面図っていうので、ま、あの図面に起こして、
うんうんうん、
そこからあの 3D、スケッチアップっていう、うん、あの 3D に作るものがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それに変えて 3D プリンターでそれを出力するっていう。
いや、パッパッパッと言ったけど一個一個の作業が結構大変ですよね。
大変ですね。
外観もだし、中というか
中も
ですよね。
あ、中も全部
全部です。
いや、すごいですよね作業が。
すごいなそれは、うん、それ一つ一つ全部じゃデータを取っていってそれを元に本当に、ま、そのままをってことだよね。
はい、
いやー大変。数字が間違えてたらだって全然違うことになっちゃうもんね。
本当ですね。
めっちゃ高い、なんか 100m ぐらい。
間違いすぎでしょ。
でも可能性があるわけじゃないですか。でもそのあれなんですね、そのお家が持ってる図面をもらってそれを起こすとかではないんですね。
そうですね、
自分たちで
違うですね、
はい、まあ、そこはやっぱ実習というか授業としての部分で、まあ、それを測ることの意味があるわけだもんね。もう実際にできてるんですか。
いや、まだあの取り組んでる段階で、うん、あの今は実寸で測ってる段階ね、
今測ってる
の、はい、それ完成したら私たちも見る機会とかってあるんですか。それは、
はい、 将来的にはっていうところ、将来的には、うん、あの今まで作った町屋を並べてって町屋通りっていうのをあの模型として見るっていうのを、はいはいはいはい、まあ活用の部分でやろうかなと思っている感じですね。
気になります。
じゃあ今の代で一つ作ってまた来年は次の違う町屋を作ってみたいな、はい、で先輩たちも作ってるんだ。
そうですね、うん、今5年目になってまして、
はい、じゃあ5軒あるってこと。
5軒っていうよりかは、3軒今あって、うんうん、今4軒目を作ってる、
ね、はーすごいな。なんか中とかもだから再現されてるってことだよ ね、
そうですね、
生活みたいなものもそのお家の人もちょっとなんか恥ずかしいような嬉しいような感じだろうね。
みんなにね見てもらえてね。
残るってでもすごいね。 3D プリンターってそんなことができるんだ。実際本物かっていうぐらいのものが色もついてるんですよね、
はい、
フルカラーでも、
そうだフルカラー着色されてるから、はい、まさにそのままがギュッとちっちゃくなるっていうことだもんね。いやこれはすごいですけどね、はい、そうじゃあ引き続き頑張っていただきたいですね、はいはい、そしてそうですよこれ最後忘れちゃいけません、
はい、大さんからお知らせしたいことがあると、
はい
はい、
来年1月25日宮高吹奏楽部定期演奏会を開催します。場所は宮島工業高校の第一体育館でやるのでぜひ来てください。
よしそう
ですね、吹奏楽部で頑張ってるんですよね。
吹奏楽部ね、うん、これがだから3年生だから、
はい、
ラストになるということで、
あこれが最後の
一般の方も行けるってことですよね。
一般の方も一般公開してます。
はい、カレンダーに書いてください。来年1月25日日曜日ですということで、宮島工業高校の森脇さん板井さん、いろんなお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。